3節です。新約聖書の414ページになります。ヘブライ人への手紙11章1節から3節。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰ゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。宣教、神への信頼と従順と題しまして、久米宣教司法にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。おはようございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もこのようにして日曜日の朝、主の日に私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの皆がとどめられているこの神殿であなたを礼拝し、愛する兄弟姉妹と心を一つにできるこの幸いの恵みと祝福を覚えて心から感謝いたします。今日は主の晩餐式も備えられています。主よ、あなたが私たちのために死んでくださり、その尊い肉が裂かれ、血が流され、私たちにその一つの命によって今私たちに救いが与えられ、恵みが与えられ、命が与えられ、許しが与えられていることを覚える日です。主よ、どうぞ私たちを整えてくださり、また今日語られる御言葉を通して、私たちが自分の力で生きるのではなく、主よ、どうぞあなたの御言葉によってあなたに信頼して生きるものとして、もう一度力強く立ち上がることができる、その御言葉を豊かに与えてくださる礼拝となりますように、主よ、どうぞあなたが祝福し導いてくださいますようにお願いいたします。本当に主よ、憐れんでください。本当に無力で無格なものです。それと主よ、あなたはその愚かな宣教の手段を通してと、あなたがあえて選んであなたの栄光が表されますから、ありがとうございます。本当に私たち誰一人ここに主よ、あなたの御前で誇るものを持ったものはありません。ただあなたの御前にへり下って、今日の御言葉が豊かに一人一人のうちに豊かに成就しますように、語る私も、また聞かれるお一人お一人の上にも、ただあなたの御言葉が豊かに成就する時となりますように、聖霊様がどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。今日多くの愛する兄弟姉妹が夏休みをもってそれぞれの場所に使わされていますから、ありがとうございます。どうぞ一人一人の霊の肉の本当に安息となりますように、主をどうぞ使わされたその場所で本当に同じあなたを一人を見上げ、共に礼拝することができますから、ありがとうございます。この一つの命がそれぞれの場所に届けられていきますように、あなたが祝福し守り導いてください。主よ、ハレルヤ、心から感謝して、初めにあたり尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。はい、私の場合ちょっとここ立つ前にちょっと一つ準備があっていつもより背が高くなっておりますけれども、はい、感謝いたします。玉川教会は桜子先生の病を通して、40日の連続祈祷会が与えられました。そして本当にその中で主が圧倒的主権を持って導いてくださり、先週の木曜日に40日の祈りを満たすことができました。本当に主にこのことを本当に全てをお捧げし、全ての栄光を開始したいと思います。本当に私自身ですね、何一つ自分たちでしたことはなかったなというのが、本当にこの40日の祈りの中で覚えさせられたことです。そして事実、桜子先生の病だけではなくて、多くの愛する兄弟姉妹の問題もこの40日の中で本当に起きてきました。その一つが、先ほども山本兄弟が祈ってくださったように、田川健二兄弟の出来事です。本当に今、久保羊、そして本当に田川吹姉妹がどれほどの思いを持って祈っておられるか、本当に私たちには分かりません。それでも本当にこの40日の中で共に朝晩祈り、 祈ることを捧げる、祈りを捧げる中で、本当に私たちに今、それぞれに、桜子先生においても、田川賢治兄弟のことにおいても、また私自身のことにおいても、また全ての多くの愛する兄弟姉妹においても、主が語られていることが、本当に今日のメッセージの題であります、主への信頼と従順ではないかと、本当に思わされました。今日はですね、私自身が本当にこの献身の道の中で本当にうめいておりました。うめいております。今もそれでも本当に主が今日の賛美の通り、主を待ち望む者には新しい力を与えると、わしのように翼を持って登る、その御言葉の通り本当に主を待ち望んで応えてくださったこの主の御言葉であります。私たちは日々生活の中で自分の中にあって許容できる範囲だけを受け入れようとしています。自分の気持ちのいい場所や自分の好きな人たちとそこにいて、本当にそこで幸せでいたい、楽しんでいたい、喜んでいたい、いい思いだけを持っていたい、そのように思ってしまいます。そして本当にあえて私たちの肉はちょっと自分と意見が合わない人や好きじゃないかな、苦手かなと思う人たちのところには好んでいきません。それでも今日のこのアブラハムとイサクのこの出来事は、神様と私たちの中でもそのような出来事が起きている事実ではないでしょうか。神様は本当に愛です。私たちを救ってくださいました。十字架につけて御子を与えてくださるほどに私たちを救ってくださり、愛してくださっています。それでも今日のこの遺作を捧げなさいという主の御言葉は、アブラハムにとっては本当に居心地のいい場所ではない、逃げていきたいところ、本当に愛する主が語られ、本当になんでこんなことを言うのか簡単には受け入れられない、そのような出来事であったと思います。しかしこの箇所を通して私たちはアブラハムと神のこの一対一の出来事、この出来事を通して私たちの信仰生涯の歩みがどうあるべきか、またそしてここを本当に通ることにおいてどのような恵みと祝福が与えられるのかを見ることができるのではないでしょうか。アブラハムは、すみません、22章の一節で、これらのことで神はアブラハムを試されたとあります。創世記22章一節、これらのことの後で、本当にアブラハムは主に愛された人でした。どのように愛されたかといえば、私が示す地に故郷を離れて行きなさいと神に語られたその時に、ただ本当にはいと言って行き先も知らずに主を信じて旅立ちました。そのことによってアブラハムは義とされたと書いてあります。そしてその出来事の中で神様は祝福を与えてくださり、たくさんの祝福の約束、あなたを大いなる国民にし、そうですね、お読みいたします。アブラハムの証明の中で神様が祝福してくださった約束です。創世記の12章一節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。このことにおいて神様は主のアブラハムのその従順のゆえにこの約束を与えてくださり、このまた約束がアブラハムだけではなくて、あなたの子子孫孫に至るものにまで祝福となっていく、その約束を与えてくださり、ずっとこの後ですね、イサクが与えられる25年間神様は絶えずアブラハムと共にいてくださいました。その中で本当に皆さんもよくご存知の通り、アブラハムが信仰的にずっと立派だったわけではありません。本当に飢饉があればエジプトに下って、そしてその神様の言うことを聞けずに下っていった地で罪を犯し、ファラオの 王様さえも本当にこのサライ私の奥さんは妹ですと嘘をついてファラオに罪を犯させてしまうようにしてしまったり、本当にたくさんの罪を犯しました。それでもその時に毎回毎回神様はいつもこの契約、約束の契約を思い出させてくださって、アブラハムを信仰に立たせてくださいました。必ず祝福するよ。それでもなおまたアブラハムはですね、信じることができなくて、奥さんに言われて、あなた神様がそう言っても約束の子はできないから、ハガイとの子を産んだらどう？その言葉に見える現実の中で、アブラハムはそうかもしれない、本当にもうこんなに年になったんだから、神様も少しもしかしたらこの約束を忘れてしまったのかもしれない、その中でハガイとの子供を作ってしまいました。それでもなお神様はもう一度、この子ではないよ、私が言った子だよ、私が信仰によってあなたに与えた子だよと神様はおっしゃいます。そしてやっと与えられた子です。アブラハムが100歳でした。本当にどれほどの喜びだったでしょうか。祈って祈って祈って神様が与えたイサクです。自分の命よりも本当に大切で、しかしそのことがアブラハムにとって神様の祝福が、だんだんだんだんと神様以外のもの、イサクを自分の神としてしまう、その出来事を神様は見抜いておられました。そのこれらのことの後でというのは、この出来事にここにつながっているのです。神様はもう一度アブラハムに、私にを信頼するのか、私の御言葉を信じるのか、このように試されて、今日の聖書の箇所、アブラハムがイサクを奉献するこの出来事に導かれていきます。私はですね、この出来事が本当に今桜子先生や本当に田川吹姉妹、久保陽子姉妹の出来事を通して、また私たちが知らない多くの愛する兄弟姉妹のそれぞれの葛藤の中で、もう一度私を信頼しなさい、私が必ずあなたを助けるから、そのように語られていると信じて感謝いたします。アブラハムはこの時イサクを本当に愛する子供、神様がくださった子供、この子が子子孫孫の祝福になっていく、そう思っていました。それでもなお本当に目の前に本当に可愛い愛する子、待ちに待った愛する子がいるならば、もしも神様が私の子供を取ったらどうなるだろうか、この子を私は失ったら生きていくことができるだろうか、そのようにアブラハムはイサクを本当に自分自身の本当に分身のように思い、されどその本当に失ったらどうなるのだろうか、その恐れになっていました。その恐れの中で本当にその恐れを持っている時、また神にもしもこのことを言われた時、自分は聞き従うことができるのだろうか、そのような本当にアブラハムの中にある信仰の戦いがあったのだと思います。そして神がこの時語られて、アブラハムはこの出来事の中では、はいとだけ言って山に登ります。ここには何も書かれていません。でもこの本当に何十年の間にアブラハムは神様との関係の中でいつも問われていたと思います。あなたはどっちを愛するのか、私を愛するのか、私が与えたイサクを愛するのか、そしてイサクを与えたのは誰なのか、これまで私があなたを導いたそれを忘れたのか、本当にそのような語りかけがいつも絶えずイサクの中にあったのではないかと思います。それでもなお、主よ、だってあなたが与えてくださったんじゃないですか。アブラハムはそのようにきっと何度も押し問答を主としたのではないかと思います。そしてやっとここに到達し、はいと言って、イサクを連れて、アブラハムは、モリアの山に登ることになりました。神様は私たちに、このことを通して何を語っているかといえば、私たちが本当に今握っているもの、絶対に話したくないと思っているもの、それがあなたを不自由にしていること、これを失ったら私は死んじゃうじゃないですか。だってこれをずっと祈ってたじゃないですか。それなのにそれを捧げろと言われたら、では私はどうなるんですか。神様のその 飯はあまりにも厳しすぎます。こんな苦難は到底私には無理です。本当に私たちはなかなか神様の御言葉にアーメンすることができません。本当によく従順してくださいって言われてもだってできないじゃないですかって、本当に私たちは信仰の中で生活の戦いの中で本当に日々思います。そして私自身も本当に今宣教師として使わされていくその時に、本当に私にそんなことができるのでしょうか。そしてその飯に応えるには私は本当に弱すぎます。そのように私自身も今戦いの中にありました。けれども主が語ってくださったのは、私を信頼しなさい、私が全てを与えたのだから全て信頼しなさい、私がこれまで、そして本当に皆さんがこれまでどこから救われたのか思い返しなさい、どのように今のものを与えられたのか、どのように今まで歩ませてもらったのか信じなさい、そしてその本当に握っている手を離しなさい、ただ私だけを信じて、ただ私と共に歩みなさい。そのように主が語られていると、本当に私は今この40日の戦いの中で起こされている出来事の中で、桜子先生の病も山に登りなさい、必ずそこで主の備えを見るから、必ず癒しが起こるから大丈夫だ、私を信頼しなさい、そのことを本当にこの教会に語られていると信じます。私自身今回体験したことは、 主の言葉に私が本当に背いていると恵みが来ないということでした。平安がありません。本当に、まあ、あの詩編の中であります、主よどうして私に顔を隠されるんですか、主よ私から目を背けないでください、そのような本当にうめきの中でただ主だけを見上げました。それでもなお私が本当に心の底で主に示されるのは、あなたが掴んでるからだよ、あなたが今もこれだけはやめてください、このことだけは言わないでください、このことだけは取らないでください、私の願った通りにしてください、そのように言っているそのところであると主が示してくださいました。そしてその時に本当に、あ、だったら神様、従順できる恵みをください。主の御言葉に信頼できるその恵みをください。私に信仰ください。そのことを祈るほかありませんでした。そしてその時に示されたのは、イエス様が私たちのためにゲッセマネで祈ってくださったあの祈りです。主よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく神の御心のように。本当に簡単なことではありません。御子なるイエス様さえもそのように神様に、この杯は苦すぎます、私に重すぎます、取り去らせてください、過ぎ去らせてください、私からなくしてください、そのように祈られました。でも私たちと違うところは、本当にイエス様は神様を信頼していたということ、自分の父なる神様を信頼し、必ず神は御心を成し遂げてくださり、そしてさらにそれは全く良きことであるということです。そのことを示してくださった主は私に、あなたがその手を離せば平安があるよ。私の山に登りなさい。私を信じて主の山に備えがあることを見なさい。そのように語ってくださいました。その時、本当に恵みです。40日の連続祈祷会、そして本当に祈祷会の中で桜子先生の御言葉を聞いていました。その時本当に主が語ってくださったのは、あなたが行きたいところに行くんじゃないんだよ、私があなたに共に行ってほしいところがあるんだよ、今共に埋めいてほしいところがあるんだよ、あなたが今信じられなくても、あなたが苦しいと思っていても、私はあなたと一緒に行ってほしいってあなたを選んだんだよ。そしてあなたが行くとき、あなたが一人で行くんではない。私の後ろをあなたについてきてほしい。そのように願っている。そのように主が私に語りかけてくださいました。本当にお一人お一人の戦いがあると思います。私たちが本当にただ主に信頼し、主の恵みを信頼し、
救いを信頼し、私の御業を信頼していくときに、私たちはもう一度神様の恵みをいただいて、主よ、私はもう一度信じます、あなたの招きに応えます、あなたが行きたいところにどうぞ私を導いてください。今あなたが通らせているこの戦いも感謝いたします。私をどうぞ通らせてくださって、この山を登り切らせてくださって、主の山に備えあり、この信仰の告白を私にさせてください。そのように本当に私たちは戦うことが本当に主を信じるときでくるようになるのです。主の御前に出ましょう。本当にイエス様はなぜゲッセマネに行ったのか、それは主も祈らなければこの杯を飲み干すことができなかったからです。私たち理解できないことたくさんあります。それこそ桜子先生が乳がんになるなんて理解できませんでした。本当に田川賢治兄弟の本当突然の事故に理解できません。福島に長年の祈りがあります。横島の祈りがあります。本当にたくさんの祈りが積まれているのに理解できません。それでも主は本当にあなたから子々孫々の祝福を与えるために、あなたにこの信仰の山を登ってほしい。そしてその山から見えるその景色を私と共に見てほしい。あなたがただ一人の中で本当に掴んで離さないその出来事ではなくて、あなたをさらに平安を与えて、そして あなたにさらに祝福を与えて、そればかりではなくて、あなたにつながる、あなたが祈り求めている者たちに祝福を与えると、主は必ず本当に与えると、そのように語ってくださっているのです。本当に信頼と従順、私たち自分たちの力でできるものではありません。本当に主の山に備えあり、その信仰の告白をするためにもう一度私たちこの40日の戦いが与えられました。それでもなおやめずに、この与えられた日を本当に消すことなく私たち祈り続けたいと思います。本当にこの世はイエス様から離そうとします。そんな苦難終えるわけないよ。本当に私たちはそのような言葉はたやすく聞こえてきてしまいます。それでもイエス様はそうではない。あなたはこの山に登れば、本当に私と共に登れば一人ではありません。主が共に追ってくださっています。この私はもう一つこの22章のアブラハムとイサクの箇所で本当に涙を本当に覚えて読むことができないところがあります。22章の7節、イサクは父アブラハムに私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる、私の子よと答えた。私のお父さん、本当に皆さん私のお父さんって祈ってると思います。こんないろいろな出来事の中で私のお父さん、その時でも主は、神様はイエス様はここにいる、私の子よ、二人で一緒に登ってくださいます。私のお父さんと呼びかけましょう。本当にどんな時も私のお父さん、そうすると神様は必ずここにいる、私の子よ、そして必ず焼き尽くす捧げ物の子羊は神がきっと備えてくださる。本当にこの言葉を聞きます。自分で聞かなければなりません。誰も聞いてくれません。自分の戦いは神様と共に山に登らねば神様は答えてくれません。そして本当に私自身、このまま終わるわけにいきません。私に委ねられた家族の救いがあります。また私に委ねられたこの教会での飯があります。そしてまだ見ぬ、本当に主が使わして、私が見ていない魂のために祈っていく、その本当に責任が主に与えられています。そのように本当に皆さんお一人お一人にもその飯が与えられています。このことを、出来事を通して、今与えられている出来事を通して山に登ってください。そして主に出会ってください。そして主と共に戦ってください。必ず大いなる祝福、あふれる恵みと祝福を主が備えてくださると信じます。ロマ書の15章13節を共にお読みしたいと思います。ロマ書15章の13節、295ページ、 ローマの信徒への手紙15章13節295ページをご一緒に読みたいと思います。3、はい、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。アーメン。今私たちはもうイエス様が与えられています。そして本当に変わることのない本当に永遠に私たちと共にいてくださる聖霊様が与えられて、本当に私たちが希望する術もなかった時に希望することができたとパウロが言った、この本当に聖霊様が注がれて皆さんの中から希望を与えることがありません。主により頼むならと絶えずその恵みは注がれていきます。そして最後、正解に、先週皆さんの祈りの中で使わされた時にですね、ある日本人の先生が言っていたことを小耳に挟みました。その先生が本当に今、宣教地に出ていて苦闘しておられる先生におっしゃっていたことです。先生、苦難は仮装している恵みだと聞いたことがありますよ。仮装している恵み、仮装パーティーとかの仮装ですね。本当に苦難は苦難ではない、仮装している恵み、その奥に恵みが隠されている、それを私たちも信じたいと思います。そして本当にそのことが見えるように、私たちが本当にそのことに気づくことができるように、やっぱり祈らなければなりません。イエス様のように弱さを見せて、この杯を取り過ぎ去らせてください、そのように祈っていいと思います。でも本当に祈っていくときに、必ず主は私たちの霊の目を開いてくださって、これが恵みであることを教えてくださり、また今日の賛美の通り新しい力を私たちに与えてくださって、本当に自分の力の中で、弱さの中でとどまっていた私ではない、主の力に満たされて、それぞれお一人お一人が主の証人になることを信じて感謝いたします。共にこの恵みと祝福に預かっていくことができるように、本当に共にこれからも祈っていきたいと思います。世界宣教もイエス様の行きたいところです。私たちの行きたいところではありません。本当に皆さんの召しの中で苦しいところ、離れたいところ、でもそこはイエス様があなたを召し出して共に行ってほしいところです。イエス様と共に歩むことができるように、イエス様のしたいことをすることができるように、本当にある時山本兄弟がそのように祈られた時に本当に感動しました。本当に私たちの目が開かれて、イエス様がしたいことを望むことができるように、本当に日々祈っていきたいと思います。その時必ず主はこのアブラハムのように責任を取ってくださるお方です。信じます。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ崇めて感謝いたします。本当にただあなたは私に信頼せよ、そして私の御言葉に従順しなさい、その時あなたは平安が与えられるとおっしゃってくださいましたから、ありがとうございます。全部は私たちには分かりません。本当に主よ、私たちには苦しくてひどいと思われる出来事の中にあっても、それでもなお主よ、私たちにあなたを信じる信仰を与えてください。あなたに委ねる信仰を与えてください。私には分かりません、それでもなおあなたのお言葉ですからと聞き従うことができますように。本当に主よ、あなたの救いを待ち望んで、あなたの恵みをいただいて、あなたの御声を聞いて、もう一度わしのように登る時まで、どうぞ私たちを力づけてくださいますようにお願いいたします。必ず桜子先生の病は癒されます。主の山に備えを見ます。また田川賢治兄弟においても、病のみならず多くのあなたの栄光が表されると信じて感謝いたします。主よ、この出来事一切の中にあなたが共にいてくださり、また全ての愛する兄弟姉妹の今戦っておられる現場現場で、あなたが今も戦ってくださって、これは私の戦いだ、恐れるなと語ってくださる主よ、あなたを信じて感謝いたします。全てはあなたのものです。玉川教会豊かに用いてください、導いてください。世界選挙とリバイバル、また主よ、どうぞ多くの魂が救われるところとして豊かに用いてくださいますように。私たちは信仰の群れです。私は信仰によって集められています。どうぞ今一度私たちに信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。全てをあなたに期待し委ねながら、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。